今日は調子がいいのでマッハで行くわよということで。はい、はい、それではインサイドカラーズと題しまして、カラーズプロジェクトから、佐藤が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まず話の概要ですけど、まず最初にカラーズとはどんなものかというのをちょっと簡単に見ていただきまして、その次に本題であるカラーズの中身構造どうなっているかという点で、最後に、今後カラーズどういうふうに進んでいこうかと考えているかという3段構えでいこうかと考えております。あ、失礼ちょっとグダグダでしたね。はい、ではカラーズとはどういうものかという話なんですが、ちょっとこちらスクリーンに今出しておりますが、このように奇世界プラス塗り絵で作る、オリジナルマスコット、こういうキャッチコピーで、作っております。どういうものかというと、デスクトップで簡単にキャラクターをデザインできる、しかも色も変えられる奇世界で簡単に作れる、でそのままデスクトップマスコット、まあ、うかがかのようなものですね、というかうかがか上で実装してますけど、そういうのができるというソフトです。でやっぱり口で言うだけじゃなくて、どんな風に動くのか見たいですよね。持ってまいりました。ありがとうございます。なんかどっかで見たキャラクターと似てますけど、気にしない方向で
横で持っとく、
はい、このように、パーツの例えば髪の色変えてみますね。変えられたりだとか、あとは髪も自由に髪型変えられたりだとか、ポニーテール外してみたり、どっかで見た、まあ、こんなのもできる、こんなソフトです。はい、ありがとうございます。では話中に戻ります。でこういったソフトがなんでできたかっていうところなんですけど、元々は、共同開発者ケノさんが、作っていたソフトがきっかけです。CMN というゴーストがございます。こちらは、ユーザーの癒しというのを、まあ、題材にしたゴーストなんですけど、そちらは、EB という、まあ、そういう人を癒すためのテクニックが一つあるんですけど、それによると、その人の理想像というものがあって、それが、語りかけてくれる、そういうのがきっかけとなっているんだそうです。ただし、それは、今のゴーストのシステムで作るとどうしてもシェルの形はいくつかあるでものから選択するといった形になります。そうなりますとユーザーの本当の理想的なイメージからどうしてもズレが生じるというところで、なんとかそのシェルを自由にカスタマイズして、各人の最適なイメージに合わせたいなというふうに考えたということです。しかしそれを例えば奇世界システムが SSP 上ありますけどやろうとしていたら気づいたら全く別の方針そうおっしゃっています。本人曰く何を言ってるのか分かれねえと思うが以下略そうです、まあ、とは言いつつ、これだけでも十分面白いシステムができるなというのが見えてきましたので別号素として独立させたもの、これがカラーズです。で、実際のユーザー画面さっきちょっとお見せしましたが、もうちょっと分かりやすくまとめたものがございますのでざーっと見ていただきます。まず一番最初このように出たのが、まあ、メニュー画面なんですが、これどういうふうに作りしているかといいます と、上側の大きい部分実はこれがバルーンです。で、下側のここのツールボックスですがこれは実はシェルになっています。でここのボタン状になっているところにマウスを当てる と、ピッと上のバルーンまで、これはオンマウスホバーというあのイベントをそのまま使っています。で、メニュー通常でしたら、まあ、文字だけで出していることが多いと思うんですけど、先ほどの所長さんですとか神田さんのでまたメニュー画像で出したりとか色工夫できるというところがありまして、これこの四角い部分が画像パーツになっています。で上のところにはツールバー、ブラウザーそのものですかね、イメージとしてはそれの中に、どの機能を選択するか、あと閉じるボタンだとか1個前に戻るぐらいのところは実装しています。まあ、ほとんどブラウザライクというのを実際にやっております。で、次、先ほどもちょっと実演でお見せしました選択肢の部分なんですが、チェックボックスも実は自分でイメージ貼り付けてやっております。で、選択しているときにどこを今やっているのかっていうのをユーザーに分かりやすくするため、この通り表情もちょっと近くで囲ってあるのが分かりいただけますかね。ここも色で囲んでいます。でここの囲んでいる色も例えば着せ替えパーツ追加といったことに、まあ、アイコンのなんか象徴的な色はあるんですが、それの色でここの枠をくくることによって今自分が何をやっているのかは常に分かるようにしています。 こちらは先ほどフィーネさんのやったユーザビティの考え方をそのまま使っております。で次に、こちらが色替え選択の部分です。使ったことはお分かりいただけるかと思いますが、色選択はもちろんコモンダイアログの色、 Windows の色選択のもあるんですが、自分で作った色というのは、やはりいっぱい使えた方が嬉しいというのは、色絵とか描いたことのある人だったら誰でも分かる話かと思います。でどうしたかと言いますと、自分で独自の丸な入れで色履歴を作りました。でこれ100件まで選択できるようにしておいて、しかも選択した時にどこにいるのか分かりやすいちょっと文字を大きくするとか工夫もしております。こちらはスナップショットという機能、今ゴースト上で出すのがなってるんですが、実際には、スクリーンショットという形でビットマップ画像も出せます。でこちらは、非常に表情をいっぱい出せるように実はしてあります。伝統的な8種類の表情だけではないようにしてますので、普通に出しますとバルーンの中ずらーっとスクロールが出てしまって、一番上のツール側が消えてしまうといったことが起きます。でこうなりますとユーザビリティ的にあんまり良くありませんので、この通りページ数によアイテム数によってページ化ということも実施しております。で、先ほどの、これはどなたの声かな、コナさんの声かな、マウスカーソルを乗せると、ツールチップ出るというのがございますね。このカラーズはパーツの追加の時にファイルを、いくつか与えるんですけど、それ非常に種類が多いものでして、バルーンの中にやっぱり出せません。なのでマウスカーソルを乗っけると、それがどういうファイルを追加からしようとしているんですかっていうのを出すようにしています。また、ユーザーが間違って、まだ選択できない状態で例えばパーツの追加とかでおかしな画像状態になるのを防ぐために、本来ここにはパーツ追加実行っていうのが選択肢であるんですが、全部ファイルが揃って必要な状態になるまで選択肢にならないような形にしています。これは Windows の、実行っていうのが全部揃うまで選択できないようなっていうのと同じような考え方です。でさらに今これ後ろにウィンドウのフォルダーが出てるようにだけに見えますけど、これは実は、ゴーストから開いています。どういうことかっていう と、ゴースト上で、トークも作れるようにしてるんですよ。要するにシェルができるだけではなくて、トークのテンプレートみたいのを自由に生成できるようにしてあげまして、でその中で、代わりなんですけれど、トーク書いていただければ、すぐに追加できて、しかもテストもできるというような形になってます。そのための連動用のフォルダも自分で開くようにしています。で、もちろんゴーストとしても機能できるようになってますので、この通りバルーン表示が出て、普通のゴーストとして機能している場合は先ほどのメニューが全部ボタン、これはシェルですね、この状態で最小化しています。でこの状態でボタンを押せばさっきのツールボックスが出てウィンドウが出せる、Windows のスタートボタンですとか、あとは各種Unix のシェルですか、そういったものを連想していただければお分かりいただけるかと思います。このような形ができているというのが Colors です。それでは実際の Colors の構造の方にお話しいきたいと思います。Colors はどこを目指しているかという点なんですが、まず1、キャラクターの外見色が自由に選択できること、2、外見パーツを、デフォルトで出しているものだけではなくて自由に追加できることで、3、主要な感情、喜怒哀楽ですね、あるいは表情がちょっと赤くなっているだとか、口がちょっと口元上がっているだとか、そういったものも自由に表現できる、普通にゴースト使っているんだったら表情で困るってことはないぐらいを目指すということで、さらに先ほどもちょっと言った通り投稿自由に追加変更ができること、でさらに、これカラーズ上だけでできているっていうのは、それはそれでも面白いんですけれど、カラーズに依存しない形のゴーストのアーカイブとして最終的には例えば出力する、要するにカラーズを意識しないで使えるということで、さらに以上のシステムが全部ゴースト上で実装できていること、これを目指しております。もちろん今の段階ではまだちょっとベータ版ですので全部は実装できておりませんが、こういったこともやっております。で、こういった目標を立てた場合、どんな仕事がいるのかなというのをちょっと要件定義みたいな形で立ててみました。でそれでいきます と、パーツのカテゴリー数、着せ替えでカテゴリーっていうのがいくつかあって、それによって似たようなパーツ固めるってできるんですけど、それの中で十分なパーツが入れるようにって割り振りますと、ざっとサーフィス ID が1万以上っていうか、実際に10万以上実用しております今。 で、そういったふうに数字に意味を割り振って、好きな画像を出すと。で、さらに、カテゴリーごとに、今は1000個までパーツが追加できるような割り振り方をしています。例えば一例ですが、インナーに、まあ、肌着の部分ですね、いくつかレイヤー考えてるんですけど、それの部分は例えば3万7000から3万8000までで、それに例えばレースだとか、あと模様だとかつけるといった装飾レイヤーをもう一度つけてるんですけど、それは3万8000から3万9000といった形でレイヤー分けをしています。考え方としては、画像ファイルを編集する、例えばフォトショップですとか、ああいったものであるレイヤーの考え方そのものだと思ってください。で、さらに、これ着せ替えっていうのが非常にアニメーションと互換のシステムでできてるわけですよね、 SSP 等で。で、それでちょっとアニメーション番号とサーフィス ID っていうのがちょっと両方あると管理が非常にしづらいなっていうのがあったので、まあ、これは管理上の都合から、同一の番号を割り振るようにしています。で、今のカラーズはまだ、カラーズっていう名前のシェル1個だけなんですけど、実はカラーズのシステム上は、追加シェルを同じ仕様で追加してくれたらそのまま動きます。例えば、今はまあ、ああいう人形みたいなキャラクターですけど、そうじゃなくて例えばロボット、ロボットの武器、右に何銃持たしてる、盾持たしてるっていうようなのを今のカラーズのシェルシステムで組んでくれたら、ちゃんと上下関係も含めてできる、そういう追加シェルにも対応してるシステムを組みました。で、一方ゴースト側っていうか、ゴーストっていうとちょっと言葉が混じってしまって大変ですけど、まあ、スクリプト側ですね。そちらの仕事は、今言ったパーツの自由追加っていうのは、実はその他側のシステムではデフォルトではないわけです。何をやってるかというと、そのシェルを定義しているサーフィス10テキスト、デスクリプト10テキストという、まあ、2つのテキストファイルがあるんですけど、これをゴースト側で動的編集しています。ぶっちゃけテキストファイル開いて書き込んで閉じてシェルをリロードするといったことをやっています、はい。で、さらに、画像、さっき紙の色をちょっと変えましたけど、あれデフォルトの色がいくつかあって、その中から選べるってわけじゃないんです。動的に画像ファイルの色自体も置き換えてます。そのために、シバヤンさんの作ってくれた Colors10DLL っていう画像のちょっといじるツールがありまして、以前白玉さんがちょっと作ってくださったイメージコントロールっていう、まあ、サオリがあったんですけど、それだとちょっと32ビットの PNG の扱いのところでちょっと元のツールの方の限界ですよね、あったもんなんで、ちょっとそういうのを追加していただいております。そういったツールを使っているおかげで、まあ、元となる画像ファイルを1個持っておいて、でそれを色を変えた状態でコピーして、それを、サーフィス10テキストで登録しておいて画像を出すといった形で色を変えるのを実現しております。で、また画像ファイルを、ユーザーから提供してもらってシェルに置くっていうのをやってるんですけど、シェルに置くときには、ユーザーのくれたファイル名そのままだったらショートする可能性があります。ですので、サーフィス ID と連動した名前を自動で生成するということもやっております。で、生成した名前で改めてリネームコピーをさせております。で、トークンについてもさすがにトークン一個一個単位というのはちょっと現状無理なんですけれど、トークンをまとめたファイルの単位でだったら追加変更が自由にできるようにしています。で、さらに、先ほどスナップショットという言葉を言いましたけど、SSP 等で、画像を積み重ねて表示しているのと同じのを、合成して、1枚の PNG ファイルにするということをやります。これはシェルを出力するというところで必要になる機能です。で、こちらも、その柴山さんのやっている Colors10DLL を使って実現しております。で、これ能力的にはあとシェルを出力、ゴーストを出力っていうところも、SSP の機能で ZIP アーカイブを作る機能があるんで、もうあと1本のところまでは来ています。で、最後にバルーンのところ、このゴーストは、バルーンも非常に重要な位置を占めています。通常の、投稿を出すバルーンだけではなくて、先ほどの GUI の大きいバルーンがありましたよね、あれも適切な大きさが必要ですので、専用の GUI バルーンも用意するというのが必要。で、以上をまとめると、カラーズはこういう構造が必要になるというのがこの体系図です。SSP は当然ここにドーンと鎮座増しまして、全部自由になっています。何でしょうか、
そのバグマークなんです
か。仕様です。
所長担当って書いてます判定に。
はい、仕様です。仕様です。はい、まあ、言ってることは先ほどの通りなんですが、どんな担当でやってるかといいますと、画像系ですとか、どういうシェルレイヤーの重ね方をやるかっていうのは全面的にケノさんがやっていただいています。 でその画像合成っていうところに関してはちょっとスクリプトメインでやってる私では完全に分かりきらないところがありまして、ここのパーツの色替え、着せ替え制御、GUI 生成、合成画像生成といったところは毛野さんがやっています。で、Colors 10 DLL が、先ほどもちょっとずっと言っていますけど柴山さんが作ってくれたものです。で、私はそのパーツ追加の部分ですとかトークを自由に編集する部分、あとまあ OpenKeeps を使った代わり合成なんですけど、その関係で私がこちらのところも担当しています。今何分ぐらいですか？はい、頑張ります。では、自分の担当のところはマッハでいきます自分のやったことをまず一例なんですけど、パーツ追加というところの話をします。何をやらなきゃいけないかっていう と、ユーザーから、画像ファイルの形でパーツが渡されます。で、そこから、どこのなんていうサーフィス ID にして、どこに挿入しなきゃいけないかっていうところを見つけなきゃいけません。人間がテキストファイルで見ても割とうざいところなんですけど、それを自動でやる必要がありますね。簡単でしょってなっちゃくなりましたまあとはいえこれやらないとできないのでやりました。で、単純に追加するパーツが1種類だったらまだ状況は簡単だったんですが、そうじゃありません。色を変えられるパーツの以外、色を変えられないパーツ、色を変えられるパーツでも、一部分、例えば髪のハイライトの部分は絶対色を変えたくないっていう部分があるようなパーツ、あるいは、チェッカー模様で、赤、紅白があったとしますよね。赤色の部分と白色の部分独立で色を変えたいみたいなツートンの色を変えているパーツも考えています。で、パーツの中でも例えば肌色を含む部分、例えば耳ですとか、あと目の周りのパーツ、鼻のパーツだとか、そんなのやるんだったらそれは特有の扱いしなきゃいけませんよね。同じ考え方で目とか眉っていうのは考え方がいろいろとあります。眉は例えば髪の上側にあったり下側にあったり、漫画でも漫画表現でやるか実際ベースで隠れるかっていろいろとありますよね。そこをユーザーによって当然変わってくるので、非常に扱いを工夫しなきゃいけません。この通り、サーフィス10テキストにやらなきゃいけない仕事がすごいいっぱいあります。で、こういうのを考えたとき、普通のサーフィス10テキストのパーサーをそのまま作ればいいんじゃないかっていうふうに、まあ、おそらくプログラマーの人はみんな思うかと思いますが、残念ながらそうはいきませんでした。なんでかって言いますと、そのサーフィス10テキストの書き方が普通だったら一つのサーフィス10サーフィス ID のところでまとめて書くという形やってるんですが、管理がそれだと非常に煩雑なので、着せ替えを定義している部分は独立でやる、アニメーションを定義している部分は同じサーフィス ID なんだけど別の部分に書くという SSP の機能を使って書いています。さらに、表情部分については、所長さんが見てなんじゃこりゃと絶叫するぐらい、膨大な数のサーフィス ID が1行に入っております。ちょっと実際にお見せしますね。はい、ここの着せ替え定義ってところを見ていただけますか。ここのこんだけの、画像パーツがその表情のところでは全部共通なんですよ。だからこういう書き方をしなくちゃいけないわけなんですよ。でさらに、こちらが、アニメーションの定義の、あ、ここがパーツの定義か、まずサーフィス IDとの、画像ファイルのバインドをしているところですね。
そんなまだ増える、はい、
でアニメーション定義あって、さらに一番下で、
いやインフレインフレ
口パクアニメも当然各サービスごとでやってますし、で、ツールボックスの部分もさっきさシェル側にあるって言いましたよね。それの定義もあります。こういった具合で非常にややこしいことになってまして、単なるサーフィス10テキストのパーサーではなくて、もうインチキでも何でもテキスト読んで、そこのどこに挿入するのかやらなきゃいけないっていうのが分かりました。でどうしたかと言いますと、ちょっとインチキなんですけど、サーフィス10テキストにコメントを入れる機能はまあ普通書くとあるんですけど、そこを一種のマーカーにしてしまいました。要するにずっと頭から読んでて、今から追加するカテゴリーとパーツはここだよっていうのを、そのコメントを頼りに探すことにしました。で、さすがにそのサーフィス ID に関してはそのサーフィス何番で、中括弧を開き中括弧閉じの中で書いてますね。そこだけは使ってます。で、デスクリプトテキストはまあ比較的簡単だったんで、そこが分かったら自動挿入できます。で当然これが非常に手抜きなのはプログラマーの方だったら多分なんでそんなお手抜きやってるねんとは言われるかもしれませんが、こうじゃないと時間内に無理だったんです、ごめんなさいで結局どうやったかっていう話ですが、こうです、先ほどちょっとテキストで見たのを少し分かりやすく書いてみました。一つのこれがパーツの定義です、 画像ファイルの名前をこんな風にまず自動追加でやっておいて、これ2つレイヤーあるのはそのツートンでやってるの、色を重ねるために重ねてるものです。でちょっとコメントをつけますと、ここのコメントは、そのカテゴリー名、パーツ名で、パーツの種類っていう形で分かれてます。でこれを、最初はスラッシュスラッシュで始まってたらマーカーかもしんねって言って、最初がカテゴリーだったらこれはカテゴリーやろって判断してそれを見に行くと。で次の行はサーフェスの定義に違いないって言って見に行くっていう形で見ています。で、なんでこんなややこしいことやってるかっていうと、そのサーフェス点テキストのこのサーフェス ID の順番を照準にしたかったんですよ。ぐちゃぐちゃにやってたらわけわかんなくなるんで、そのためにこういうややこしいことをしています。で当然こういうのやるとミスって追加するっていうのがやってていっぱいあったんですよ。ファイル名間違えてなんかぐちゃぐちゃになったっていうのがあったんで、でしょうがないので1回だけはアンドゥーできるようにしました。これどうやったかっていうと、その変更する前のサーフェス線テキストとデスクリプトテキストを単純にコピーして持っといて、これまずいよって言ったらそれは、一旦消して前のやつをリネームで書き直すってことにしました。で、今着てるパーツをアンドゥーで消されるとあとえらい目に遭いますんで、その時だけはエラーというか警告で今着てるパーツがアンドゥーで消えちゃうんで外してくださいっていうようにしています。で、こんだけじゃちょっと芸がないというプログラマーのちょっと悪い虫が働きまして、自動追加機能をつけちゃいました。どういうことかっていうと、一個一個パーツの追加を GUI でやってもいいんですけれど、それやると鬱陶しいので、例えば1個に100個のパーツ追加したいっていう初期の追加の段階ですね、それやっちゃうといかんので、一種のスクリプト言語を代わり上で実装しました。でそいつを読み込んで、いっぺんに追加できるようにしました。当然、他の人、例えばトビさんがなんかパーツいくつかすでに公開してくださってるんですけど、そういうのもこのスクリプトを使ったら一括で楽に追加できるはずです。でスクリプト言語といってもちょっと言うのもおこがましいレベルで、 TSV タブ区切りのテキストです。で、1個目の列がパーツの種類、例えば色替えありなしだとかそういうもので、次の列がカテゴリー名で、その次がパーツ名で、4つ目以降はファイル名っていうことにしてます。簡単に見せるとこんな感じです。1個目がその CC だったら色替えありで、カテゴリー名、パーツ名で、ファイル名っていう形でやってます。実際これがなかったら、カラーズの配布アーカイブ、画像追加だけでケノさんが2時間泣きそうになってやってました。でそれをこのスクリプトでやったら、15秒ぐらい
めっちゃ違うや
ん、ね、はい、アホらしいぐらい違うので。はい、で、今後なんですけど、まずそのさっきからずっと言ってたシェル出力にするっていうところを一刻も早くやろうと思っています。これは前回の浮かべ大阪の、ライトニングトークでやったんですけど、ちょっと書き換えてる途中で一旦その機能をちょっと諸事情で潰してますんで再構成しております。で、その着せ替えというのをその着せ替え状態で保存したいという用途があります。例えば今水性石カラーズ作れるんですけど、システムアップデートしたらその設定消えちまったとどうしてくれるみたいにどっかの誰かさんが言われましたんで、それを直す機能をつけます。コナンさんもちゃんと、銀さんはちゃんと戻りますから大丈夫です。で、先ほどから言ってる通り、ゴーストとしても出力できるというのを一刻も早くやろうと思ってます。これができると私のずっとやってる代わりのゴーストが倍増できるんじゃないかと思っております。はい、勝手に増えてくれるはずです。で、GUI についてはだいぶ頑張ってるんですけど、まだちょっと戻るの機能のところでいろいろと課題があったりしますので、そこもなんとかしたいと思ってます。で当然、パーツの追加、初期配布パーツも増やしたいと思っております。で、長期的に何やりたいかっていう最後の部分なんですが、柴谷さんの作ってくれてるカラーズウィジェット、ブログパースとして、カラーズの出力をそのまま出せるっていうやつですか、これとも連携をもっと強化したいなと思っております。で今でもすでに一部できてるんですけど、遠くの部分ですか、具体的にはそこをもっと強化したいなと思ってます。でさらに、今遠くを、ゴースト上で作れますとは言ったんですけど、エディターはまだ同梱してないんですね。で実際にゴースト真面目に作る上では専用のカスタマイズしたテキストエディターないとどうしようもないというのは、多分詳しくやってる方だったらみんな思ってると思いますので、ここは柴山さんの作っているホースイという、デバッカーなんですけどエディター機能も相当作り込んだやつありますので、そいつをぜひ同梱したいなと思っております。この録音を聞いてる柴山さん頑張ってください、お願いします。で、すでにご存知の方いるかもしれませんが、カラーズウィジェットの紹介いたしますと、こんな感じの、 ブログパーツとして、カラーズで作った、画像だとかトークを使って書けるものです。で、OpenID というブログとかの ID をそのままアカウントとして使える方法ですが、それを使ってますので、いちいちアカウント取り直すといったことなしでできるんじゃないかと思います。ちなみにマイクロソフトのシルバーライトという、マイクロソフト版のフラッシュみたいなものといったらいいんでしょうか。それ上で動いてますので、興味ある方はぜひこちらもインストールしてくださいと、マイクロソフトの方にもちょっとアピールしておきます。で、先ほど言ったその香水ですが、こんな形してます。これもちょっと実際の起動画面あるのでお見せします。こんな感じです。ちゃんと普通のプログラマーの方が見ても分かる通り、括弧の強調対応だとか、記号の強調だとかといったところも当然ございますし、プロジェクトとしてプロジェクトっていうとよくないですね。ゴーストで使っているファイル全体を、ツリーとして管理しておいて、でしかもゴーストが動いている状態で、エントリーというか変数って言ったらいいんですかね。その中に何が入っているのかっていうのを動的に見る機能を持っています。はっきり言ってこれあったらゴーストのデバッグ大体できます。シェル以外のところについてはっていう限定付きですけど。でこれがそのゴーストのトークのところでも、その例えば桜スクリプトの強調表示といったところで非常に強力なので有用なんではないかなと考えております。
ビジュアルスタジオ
ですね。ぶっちゃけゴースト版のビジュアルスタジオです。で、はい、今のところ変わり専用です。
そういうのに結構それ変わり付いてる
ですね、中の機能的に。で、もう一個絶対やっときたいなと思っていることがコミュニティサイトの充実です。今でもスナップショットギャラリーという形でそのカラーズを使ってこんな画像できたよっていうのを投稿する掲示板をやってるんですけど、それだけではなくって、追加パーツの倉庫みたいなのキャラクターなんとかキーっていうのが多分見れて頭に皆さんあると思うんですけど、あれの倉庫みたいな形でできたらいいなと思っておりますし、カラーズ製のゴーストを紹介する場というのがまたなんかできたらユーザー間で労働できるんじゃないかなと考えておりまして、これに関しては、私らカラーズプロジェクトの人間だけでは無理だなというのをしみじみ感じていますので、もしよろしければどなたか立ち上げてください。よろしくお願いいたします。というところで、大変駆け足ではございましたが私の講演を終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。
ちょっともうディスカッションやばいで質問聞きましょう。
はい、
はい、ガバタとして根本的なところなんですけど、ウミュいませんよね。
はい、こっからはちょっと危険な領域に入ってくるんですけど、カラーズは、ウカガカ上で実装してますけど、必ずしもウカガカだけっていうふうに考えてないんですよ。例えばさっきのブログパーツっていう形で出力したら、ウニュー側がいる方が不自然だったりしますよね。
いない方が
むしろ自然ですよね。ここまで言っちゃうと後で俺刺されるかもしれない。まあ実際このカラーズっていうのが別にウカガカの人も使えるわけなんですけれど、デスクトップキャラクターを作りたいなって思ってる人をどちらかというとメインに見てるんですよ。でそういう人だったらウニューっていうのが、何それってなる可能性もありますんで、とりあえず確実にキャッチするであろうキャラクター1個版というのをまず出しています。でもちろんシェルを出力するという機能のところについては画像さえ出力しておけば、ユーザーが自力で H 画で立てることは不可能ではないので、大きく困ることはないんじゃないかなと考えております。はい、はい、
その今見た感じだとそのシェルを出力するのがすごいなんか強みみたいな感じの、
はい、
受けたんですけど、その普通のサーフィスメーカー、うん、シェルメーカーではなくて、そのあえてそのインターフェースを全部ガガガガ SSP の上で作ろうと、はい、思い立ったその原因っていうのは、原因はあれか、なんかそこら辺でなんかそのサーフィスメーカーで独立したアプリみたいなのにしなかったんで、
ぶっちゃけこういうことです。ゴーストを作ろうと思っている人が一番知ってるのはまずゴーストなのですね。で、そのキャラクターなんとかキーっていう多分これ見て連想するソフトはあると思うんですけど、それとの違いっていうのがキャラクターなんとかキー非常に優秀なんですけど、いかんせんゴーストを特化してない汎用品として作られてますんで、それをゴーストとして動かすっていう時においては、自分でサーフェステキストを書いたりだとかっていう一種の
コストかかりますよね。で、キャラデスクトップキャラクターに特化するっていうふうに考えても、そこの定義ファイル書くっていうのは一種のコストになるんで、そこすら省いてやろうと考えてます。で、そこのコストを省いてやるっていうのがいかに重要かっていうのは、例えばマイクロソフトのビジュアルスタディオっていうあの言語の開発環境、これで、いろいろ補助してくれるんですごい楽になってるっていう現実があるんで、これは間違ってないと思ってます。例えば3分の1ぐらいはエディターありなしで変わってくるよっていうふうに言われてます。
あのゴーストの中から、例えばゴーストの中からそのエディターとしてイブジで起動して、でそのイブジの中で多機適用みたいなのを押すと、そのゴーストがリロードするとかでもよかった。
そうですね、今エディターのところではまさにそれ近いことやろうと思ってますけど、根本はそのゴーストとしてインストールがなるべく楽になるようにっていうところでしょうか。そこすらコストかと思ってますね。
いいんですか。ボイスによる復帰、画像の先ほど言ってました、
はい、
水銀灯に設定した場合、
はい、
その設定が戻ってくるって、
はい、
あれのことなんですけど、
はい、
それは、今後その実装するかどうかわかんないんですけど、一部分だけそのボイスによって変えるっていうことも考えて、
例えば紙パーツの組み合わせだけみたいなところですね。それについては逆に用語が分かってなかったんで、むしろそういう声が寄せられたら、あ、そういうのもあるんやっていう形で理解いたします。ちょっといいアイデアありがとうございますちょっと実装できるかどうかは分かりません、検討しています。
またそのボイスによってのこのやること以外は一応考えればできる範囲だったらいろんなことしてみようっていう考えですか。
そうですね、根本としている部分から大きくぶれなくて、かつそれで面白いことできるっていうんだったらそこは考えます。
はい、わかりました。
はい、いや、そうではありません。時間ないですけど、今ちょっとやってみます。
マジですか。
そんぐらいすぐできるんで。大丈夫です。これは俺作ってるんで。
わかりませんよ。SSP が後ろ
って感じ。
ヌルポじゃない
はい、読み直しました。でトークファイルポナパルトありますね。で、つきます
再起動しなくてもいいですね。
はい、トーク部分だけは、代わり状だけでやりました。はい、
代わりが書ければ誰が書けるか、
そういうことです。そうですね、そこに関してもフォローするシステム組もうとしています。ですので、まあ、悟りまで優しくなるかは分かんないんですけど、ちょっと優しくなる方向で今頑張ってます。
もう悟りのミッション
殺し気ですね。
でも悟り呼んだらいい。悟り呼んだらいい。やや DLL と変わり、しおり変わり DLL、
悟りもある。
たまにえのアイディアでちょっと言わせてもらうんであれば、数年前に、今井総人さんっていうアクティブソナーっていうサイトやってる方がいらっしゃって、代わりで悟り実装されてるんですよ。でそのスクリプトをちょっと読んだらなんかヒント得られるんじゃないかなとは思っています。まだちょっとヒントかなと思ってるぐらいのレベルですが、はい、
ありがとうございました。